礼拝の中でマタイによる福音書を読み続けてまいりまして、今日は第4章の最初の部分を読みました。主イエスが荒れ野で悪魔の誘惑をお受けになった。その誘惑の内容は3つであったという記事です。5年ほど前にルカによる福音書を読みながらその礼拝を続けておりましたときに、やはり第4章の最初の部分で同じような聖書の記事を説教し、その時には3つの誘惑を3回の礼拝に分けて3回の説教としてお話をいたしました。自分でこういうことを言うのもおかしなことですが、その5年前にした3回の説教というのは、少なくとも私自身にとりましては大変印象深いもので、私が5年前に一体自分が何を話したかということを今でも割とよく覚えております。それからまだ5年しか経っていないからというわけではないのですが、今日はこの3つの誘惑を1つに捉えて1回の礼拝で御言葉を聞き取っていきたいと思います。この聖書の記事は比較的よく知られているものの一つであると思います。中でもよく知られているのが、人はパンだけで生きるのではないという4節の言葉ではないかと思います。人はパンだけで生きるのではない。昨夜この礼拝の準備をしながらふと気になって、広辞苑という国語辞典でパンという項目を調べたら、ちゃんとこの言葉が例文として挙げられています。なぜか文語文で、人はパンのみにて生くるものにあらずと。ただしそれが聖書のどこそこからの引用でということまでは書いていない。少し乱暴な言い方をすれば、この言葉は聖書を知らない人でも案外よく知っているものであるかもしれません。人が生きるのはパンだけによるのではない。ただしそこで私どもが一つよく覚えていなければならないことがあると思います。この主イエスの言葉はただこの言葉だけが突然語られたのではないということです。なるほど、これはいい言葉だと感心して、この言葉を額に入れて大きな字で書いて部屋に飾っていても、もしかしたらそこで少し間違いを犯すかもしれません。そうではなくて、この言葉は悪魔に問われて、そこで主イエスがお答えになった言葉であるということです。はっきり言えばこの言葉は悪魔に対する戦いの言葉であるということです。もしあなたが神の子なら、もしそうならその証拠を見せろということであったかもしれませんし、神の子なら神の子らしく振る舞っていただきたい、この石に命じてパンにして食べればいいではないか、そのような悪魔の問いに対して、人はパンのみにて生くるものにあらず。ある聖書学者はもう少し思い切った翻訳をいたしまして、パンがなくても人は生きられると、そのように訳しました。パンがなくても人は生きられるのだ。随分激しい言葉です。しかももう一度申します、この主イエスの言葉の激しさは悪魔に対する戦いの激しさでしかなかったのであります。 そのことをまず第一にはっきりさせておきたいと思います。なぜ主イエスはこのような戦いをしなければならなかったのでしょうか。主イエスは一体何と戦っておられるのでしょうか。5年前ルカによる福音書に従ってこの悪魔の誘惑の記事を3回に分けて説教したと申しました。まだ私が鎌倉に来て1年目という時のことであります。なぜ私がその3回の説教のことをよく覚えているかというと、その3回の説教をしている間に東日本大震災が起こったからです。人はパンによって生きるのではない。一体なぜ主イエスはこんなことを言われるのだろうか。なぜ主イエスはこういう戦いをなさったのであろうか。ずいぶん激しい言葉ではないかということを思わされたものです。ただ5年前のその3回の礼拝のことをもう少し厳密に申しますと、3回のその説教のうち2回は震災の前に語りました。そして震災の後3つ目の誘惑について説教しました。その3つ目の誘惑というのは少し話がややこしくなって恐縮ですが、マタイによる福音書とルカによる福音書では実はこの3つの誘惑の順序が少し違っております。マタイでは2つ目の誘惑として記されているものがルカでは最後に置かれている。あなたの神である主を試してはならないと言われるのです。神を試してはならない。あの震災の後に最初に私がここに立ち説教をしたのが、説教しなければならなかったのがこの言葉であったのです。神を試してはいけないんだ。私はこの主イエスの言葉が本当に胸に刺さりました。神の言葉の前におののかざるを得ないという経験を少なくとも私はいたしました。ちなみにその時の説教の題は、もちろんこれは震災の前に考えていた説教の題ですけれども、神を品定めする罪というものでした。主なる神を試してはいけない。神様を品定めしちゃいけないんだ。そこでなぜ私が胸を刺されるような思いになったかということは、そんなにくどくど説明しなくてもお分かりいただけるのではないかと思います。人生の中で自分の思い通りにいかないことがある。幸せな人生を歩んでいたと思っていたそのところで思いがけないことに巻き込まれることがある。あるいは自分の生活にはあまり関係がなかったとしても、周りを見ますと悲しいことが起こる、辛いことが起こる。そういう時に、例えば5年前の震災の時もそうであったかもしれません。案外多くの人が神を問うということをいたします。神はいるのか。それを少しきつい言葉で言い直すと、神様を品定めしたくなる。 そういう誘惑があると思うのです。神はいるのか、神は私を幸せにしてくれるのか、それとも神は私を不幸にする神なのか、一体どうなんだ。主イエスもまた悪魔に問われたのであります。その誘惑の内容はこのようなものでありました。第4章の5節以下です。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてあるではないか。さあ一体どうなんだ。神の愛とか何とか言うけれども、それは本当なのか。もし本当ならここから飛び降りてみたらどうだ。神は必ずあなたを助けるはずではないか。私どもはその点でしばしば確信を失うことがあると思います。教会に来て説教を聞いて、神はあなたを愛しておられますなどと言われたって、そう言われるだけじゃちょっと納得しにくい。何か証拠を見せろ。そして実際に都合のいいことがあれば、ああ本当に神は生きておられるのだと思うかもしれません。それこそ高いところから転落したり、ああもうダメだというようなところで間一髪不思議な仕方で助けられるということが起これば、神は本当に生きておられるのかもしれないなどと口走るかもしれません。けれども何の印も与えられないことだってあるのです。次々と不幸なことが起こる。神様は何にもしてくださらない、何にも助けてくださらない。一体神様なんかいるのか。神を品定めするというのはそういうことなのです。そしてもしかするといつも私どもが心の深いところで問い続けているのはそういうことであるかもしれないのです。神はいい神か悪い神か、私に幸せをもたらす神か不幸をもたらす神か。けれどもそのように問い続けることが実は大変失礼なことであるということは人間同士のことを考えたってよくわかるはずであります。友達同士、あるいは夫婦の間でも、夫が妻に対して、妻が夫に対して、本当にあなたが私を幸せにしてくれるって言うんなら、ぜひその証拠を見せてほしい。それを私の目で判断してあげましょうというようなことになったら、それは随分不健全な関係であると言わなければなりません。人を愛するということと人を品定めするということとは決して相入れないものだと思います。品定めした上でよし私はこの人を愛してみようというのは愛でも何でもない。それは自分の幸せのためにその人を利用しているだけです。ところがそういうことを神に対しては時々私どももするのではないかと思います。神様、本当にあなたは私を幸せにしてくれますか。もし本当なら何か証拠を見せてください。私はお腹が空いています。 死んでしまうかもしれません。この石をパンに変えるくらいのことをしてくださいませんか。あなたならできるはずですよね。できるはずなのにあなたは何もしてくださらない。だとすると随分神様あれですね、ひどいですね。我々が悪魔になってしまうことがあるのではないかということです。そして主イエスが戦われたというのはもしかすると私どもに対して戦っておられるのではないかと思うのです。だからこそこの悪魔の誘惑は主イエスにとって大変苦しくまた厳しいものになったのだと思うのです。なぜかというと主イエスは私どもを愛しておられるからです。その私どもを本当の意味で愛して救うということが一体どういうことなのか、主イエスはそれこそご自分の身が切られるような思いでそのことを思い悩まれたのだと私は思うのです。私どもがここで何万回と繰り返し聞かされたことを念のためもう一度繰り返しておきたいと思います。主イエスは私どもを愛しておられます。そしてこのお方は私どもを真実に救ってくださるお方です。しかし主イエスはこの荒れ野の40日間の生活の中で深く問い続けられたのだと思います。何をもって私どもの救いとするのかということです。私は本当に単純素朴に主イエスはこの40日間の荒れ野の生活の中で皆さん一人一人のことを覚えていてくださったと信じています。空腹の極みに耐えながら皆さん一人一人のことをも思いながら、もちろん皆さん一人一人が経験するさまざまな辛い経験のことをも思いながら、あなたを救うために一体私はどうすればいいのかということを問い続けられたに違いないのです。石をパンに変えるような救いを私があなたに与えることはない。これは主イエスの断固たる決断であります。しかしそれは一体何を意味するのでしょうか。ここで一つ誤解をしてはならないことは、別に幸せを求めること、それが間違っていると言ってるのではないということです。食べ物がなければ生きられないではないか、本当にその通りです。そして聖書を少しでも読めば誰だってすぐに気づくことがある。主イエスキリストというお方はお腹が空いたとか喉が渇いたとか、そういう私どもの求めを低級なものとして退けられたことは一度もないのです。5つのパンと2匹の魚で何千人という人の空腹を満たしてくださったこともあるのです。一人息子を突然失って泣き続けるほかはなかったやもめを見て哀れに思い、もう泣くなと言われて、その息子を生き返らせてくださったことさえあるのであります。そして私どもだって誰かが病気になればその癒しを求めて真剣に祈るし、誰かが困っていれば 誰かが悲しんでいれば、神様助けてください。その祈りが間違ってるなんてことは絶対にない。ただし問題は、そこで悪魔に頭を下げることがあってはならないということです。そうではなくて、神を拝み抜くのです。悪魔は主イエスに世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて言いました。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。世のすべての国々とその繁栄などといっても、そんな大げさなことを考える必要もないと思います。幸せになりたいっていうことです。不幸にはなりたくないっていうことです。それ自体が悪いことだとは一言も言ってない。ただしそこで悪魔が求めることは、神を拝むことをやめろっていうことです。私を拝め。私どもは別に全世界の繁栄を手に入れたいとか、そんな大げさなことを考えたことは一度もないと思います。けれども自分の人生は思い通りにしたいと願うものです。何でも自分の思い通りになる人生なんてあるはずがないと思いますが、しかしやはり思い通りにならないということは、時に大変厳しいことを意味します。悪魔はそこをつくのです。神なんか拝んで何になるか。この世で成功しさえすれば、神様なんか拝まなくたっていいじゃないか。一度洗礼を受けても、その後教会から離れてしまうことは、しまう人は残念ながら少なくありません。辛い経験をして、神様私のことなんか何も助けてくださらないと言って信仰を捨てる人もいるかもしれませんが、しかしまた人生順風満帆という時に礼拝の熱心を失うということもあると思います。神様なしでもやっていけると思うんです。悪魔の願いはただ一つ、私どもに神を拝ませたくないのであります。しかももしもそれを書くならば、私どもも真実に生きることはできないのです。5年前にルカによる福音書に従って説教をした時にも紹介したことですが、この教会で40年以上前に当時の加藤恒明牧師がこの悪魔の誘惑について説教なさった。その時の週報に、当時週報に今週の言葉というコーナーがあって、いろいろな内容が書かれていたようですけれども、少なくともその日の週報にはその日の礼拝の説教のエッセンスのようなものが書いてありました。少し引用します。主イエスが荒れ野において厳しい戦いをされた時、その一つの重要な問題は神を拝むということをめぐってであった。しかもそれは神を信じるか信じないかという問いではない。少なくともそういう形をとっていない。ハッとさせられる文章だと思います。ここで主イエスが問うておられることは、神を信じるか信じないかということではないのだっていうんです。そうではなくて、神を拝むか拝まないか。 なぜ加藤牧師がそういう少し分かりにくい言い方をしなければならなかったかということをもう少し汲み取りながら丁寧に言うと、こういうことになるのではないかと思います。この神様を信じるか信じないか、この神様を信頼して大丈夫か大丈夫じゃないか、そこで基準になるのはやはり私を幸せにしてくれるかどうかっていうことでしょう。この神様を信頼しても大丈夫かな、信頼して裏切られることはないかな、よし、この神様を一つ信頼してみようと。そのようなところではしかし神を神として拝み抜く姿勢は生まれないのではないかということです。ここで主イエスが断固たる口調で言われたことは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、神を拝むのだ、何が何でも。なぜでしょうか。神は神だからです。その意味では私どもの幸せを吹き飛ばしてでも神は神であり続ける、私どもはこの神を拝む、この神に仕えるのです。そのためのこの教会、そのためのこの礼拝であります。今日は新年度最初の礼拝であります。新しい教師を迎え、新しい歩みを望みを持って始めたいと願います。そのような時に私どもは改めて初心に立ち返りたいと思います。それは例えば十回の最初の言葉に立ち返る、主の祈りの最初の言葉に立ち戻るということであります。神よ、あなたの皆が崇められるように、神以外のいかなるものをも神とすることがないように、私どもが神を拝むのであって、その逆ではないのであります。神は私どもの言いなりになる召使いではないのであります。当然のことであります。しかもそこでなお私どもが知るべきことは、私どもの言いなりには決してならない神が私どもの言いなりにはならず、神が自由にことをなさったときに、そこで神が何をなさったかというと、愛する御子イエスを十字架につけたということだったのであります。これは大変誠に不思議な神の救いの道であります。石をパンに変えろとか、転落したときそこを助けてくれとか、そういうことではなかったのであって、神は私どもの言いなりにはならず、ただ御子イエスを十字架につけるという道をお取りになりました。その神を私どもは拝むのであります。主イエスはここで大変厳しい口調で、退けサタンとまで言われました。このような言葉を読むときに、特にマタイによる福音書においてこれを読むときに、どうしても私どもが思い起こさなければならないところがあります。第16章の13節以下で、弟子のペトロがついに主イエスこそ神の子メシアであると言い表したという記事があります。神がそのように導いてくださった、主ご自身がそのことをついに明らかにしてくださったと言うべきであります。あなたこそ生ける神の子キリストです。主イエスはそのペトロの言葉を受けるようにして、ご自分がいかなる意味での救い主であるかということをなお明らかになさいました。ご自分が必ずエルサレムに生き、苦しみを受け、殺 殺されるのだということを明言なさいました。そしたらあなたこそ救い主だと言ったばかりのペトロがこれをいさめたというのです。先生そんなこと言ってもらっちゃ困ります、それ違うでしょうが。そしたら主イエスはペトロに向かって全く同じことを言われました。退けサタン。主イエスは弟子たちによってもまた試みられたということであります。もっといい救いの道があるのではないですか。石をパンに変えるとか、困ってる人を助けるとか、あなた自身が殺されるって一体どういうことですか、話にならないじゃないですか。主イエスは弟子たちとも対決なさらなければならなかったということは、私どもとも対決しなければならなかったということであります。しかもその主イエスの戦いは私どもを地獄に叩き落とすようなそういう戦いでは決してなかったのであって、そうではなく主ご自身が十字架につけられるということを意味したのであります。この主イエスがついに十字架につけられた時、人々はこのお方を罵って言いました。お前は神の子だろう。もしそれが本当なら、もっと神の子らしくしたらどうだ。他人は救ったのに自分は救えない、神の子ならそこから降りてきたらどうだ。けれどもそんなことはできないではないか。そこで人々が表してしまった姿というのは、まさに主イエスを死な定めしてしまうような姿でしかなかったのであります。けれども主イエスはそこで最後まで神を試すことはなさいませんでした。神を神として拝み抜く姿勢を崩すことはありませんでした。その主イエスが十字架の上で最後に叫ばれた言葉がある。私の神よ、なぜあなたは私をお見捨てになったのですかというのであります。何度読んでも不思議な言葉であります。なぜ神の子たる者がこんなことを口になさったかという感想もあり得るかもしれません。我々だったら神を助けてくださいといくらでも言うかもしれないけれども、なぜ主イエスが、なぜあなたはお見捨てになったか、そんなことをなぜ主イエスがおっしゃるかと。けれどもしかし私どもはこの叫び声を本当に自分の言葉として口にしうるでしょうか。神よ、なぜ私をお見捨てになるのかという前に、いやいや私を捨てる神なんて、そんな神はダメだと、こっちから死な定めをして私どもの方から神を捨てるのではないでしょうか。主イエスが私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかと言われたのは、主イエスが最後まで神を死な定めなさらなかったということを意味すると私は思います。この私を捨てる神をさえ主イエスは死な定めなさらなかった。神は神であられるのだということを、そのように誠に不思議な仕方で鮮やかに示してくださいました。神は神であらり続けられる、神は生きておられるのだ。主イエスのお蘇りはその確かな確証であります。 神は最後まで神であり続けてくださいました。そして今は私どももこの神を神として拝み、そしてもちろんこの神を信頼することもまた許されているのであります。その場所にしっかりと立ちたいと心から願います。お祈りをいたします。神よ、あなたは生きておられます。その確かな恵みの事実の中にしっかりと立たせてください。すぐにあなたが見えなくなってしまいます。幸せの中で傲慢になり、あるいは不幸の中で絶望し、つぶやきの虜になり、あなたのみを神として拝み抜く歩みを貫くことができません。どうか憐れんでください。私どもがあなたを捨てても、しかしあなたが私どもを捨てになることはありません。今この聖餐の食卓を囲みながら、あなたが生きておられることをもう一度確かな思いで知ることができますように、あなたの御名が崇められますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。